座りください。
主よ、お話しください。しもべは聞いております。主よ、お話しください。しもべは聞いております。聖書の物語のセリフの中で、非常にこうよく知られている有名な聖書のセリフの一つだし、非常に大切な言葉が今日今朗読されました。高原君、知ってる？聞いたことある？この言葉振るなよ、ね、教会学校でもね、聞いたことあるかもしれません。少年サムエル、先週祈りの姿勢について学んだハンナが身ごもって産んだ最初の男の子ですね。でそのハンナは請願を、願いを、もし男の子が生まれたらカミソリ当てません、神様に預けますって、そういう祈りがしていたので、このサムエルはシロっていうところにある主の神殿、言ってみれば教会に、なんていうんですかね、日本流で言うと出家するみたいな感じで、小坊主みたいな形で、その主の神殿、教会で育てられてたわけですね。その祭司エリっていうのが、もう老年の祭司だったわけですけども、その元で下働きをしながら主に仕えていたわけですね。でそのサムエルがある夜こう呼びかけられる体験をするわけですね。サムエルよ、サムエルよって。で当然、サムエルは自分の先生であるエリが自分のことを何か呼んでるんだ、先生最近目が見えないからなんかお手伝いしてほしいのかなって、多分そんな思いでエリのもとに行ったんだと思うんですよね。でエリは呼んでないって、戻ってお休みって。またしばらくするとサムエル、サムエル呼びかける。今度こそ先生かなと思って言ったらまた違う。で3度そういうことがあったときにエリは悟ったわけですね。あ、これは主なる神様がサムエルを呼んでるんだ、だからサムエルよ、もし次そういうふうに呼ばれたら主よ、お話しください、しもべは聞いております、そう答えなさいって言いました。榎本康郎っていうとても有名な先生がいらっしゃいますけども、チーロバ先生ってね、知られてる先生ですけど、その先生の説教集みたいな中を読んでたらですね、この主よお話しください、しもべは聞いております、この言葉は少年サムエルが師匠エリから教わった祈りの言葉だってなってました。この主よお話しください、しもべは聞いております、これは祈りの言葉だって言うんですね。今年教会学校のサマーキャンプが今準備進められていますけど、そのテーマはですね、レッツお祈りって言うんですね。なかなかキャッチーでしょレッツお祈り、お祈りしましょうっていうことなんですけど、お祈りしましょうっていうよりはレッツお祈りって、このフレーズを夏が終わった後は子どもたちがすぐレッツお祈りって言えるようなキャンプにしたいなって今準備してるんですけど、子どもたちと祈りを学ぶときに私たちはしばしばね、祈りっていうのは神様とお話しすることだよって教えますね。お祈りっていうのはね、神様とお話しすることをお祈りっていうんだよって、よく言います。でそれがちょっと大人たちの間になると、祈りとは神との対話であるなんて言葉になるわけですね。対話する、神様と対話することがお話だ、お祈りだっていうわけです。先週読んだそのハンナの祈り、本当に心を注ぎ出す悩み、嘆き、訴え出たいことがいっぱいあるんだ、そうやって心からある願いを注ぎ出していく、まさに祈りは格闘だって言葉紹介しましたけど、そういう形で全てを注ぎ出していく本気の訴え、そういう何ですかね、ハンナの祈りの姿に先週私たちは学ばされたわけですよね。本当にこう注ぎ出していく、訴え出ていく、心にあることを言葉にしていく、時には言葉にならないうめきだってあるかもしれない、でもそれさえもこう神の前にさらけ出していく、そういう祈りの姿を見ましたけど、このサムエルの物語は 祈りのもう一つの側面というかですね、対話っていうこと、ハンナが訴える、語る、注ぎ出す祈りだとするなら、サムエルがエリから教わったこと、祈りの言葉として聞いたことは聞くっていうことですよね。祈るっていうことを通して聞くっていうこと、これもまた私たちが祈り続けていくために祈りを学ぶときに知らなければいけない祈りの側面じゃないかなって思うんですね。祈りは神との対話である、そういうふうに言う割にはしばしば聞くことを忘れているんだ、そういう聞くことをおろそかにする祈りを捧げてはいないか、そのことをこう考えさせられる。願い祈ることは結構や、まあ、ハンナまではいかなくても結構嘆きのなぜですか神様って祈る、訴え出ていく、そういうふうにとにかく祈っていく。でもその私たちの祈りは対話になってるか、対話、喋りっぱなしっていうのは、訴えっぱなしっていうのは独り言であってね、対話にはならないわけで、対になってない、一方通行になっちゃってる。もちろん神様は信仰者の抱えてる悩みだったり嬉しいことだったり楽しかったこと、それこそ一日が終わった時に親がね、何かあっても知ってたとしても子供が何かこう今日こういうことがあったよって報告する、その報告ってすごく嬉しい時間だし楽しい時間、悲しいことがあればそれに心を寄せたい、そういうふうに神様は私たちがこう語ってくださる、語ることを本当に待っててくださるし、そのことをすごく楽しみにしていてくださる方だって思います。だからハンナが心を注ぎ出したように祈る祈りっていうのは神様は待っておられると思う。だけどもまた同時に祈り願う私たちの側に聞く耳がなければ祈りは対話にはならない。祈りは神様とお話しすることですよって言うならば、対話だって言うならば、神様の言葉を聞くっていうことも私たちのお祈りの中になければいけないわけですね。主をお語りください、しもべは聞いております。これは本当に祈りの言葉として私たちも受け止めておきたいと思うんですね。かのマザーテレサという、まあ、有名なね、あのマザーがいますけども、彼女はこういう言葉を残しています。祈りは願い事ではありません。祈りは願い事ではありません。祈りとは自分自身を神の御手の中に置き、そのなさるままにお任せし、私たちの心の深みに語りかけられる神の御言葉を聞こうとすることです。神様に自分を委ねて、そして神が語ってくださるその言葉、心の深いところに語ってくださるその御言葉を聞き取ろうとすること、これこそが祈りだって言います。マザーテレサは本当に祈ることを教えてくださいって毎朝祈ったシスターです。あのインドのカルカッタという過酷な状況の中で毎日道行く人を見取りながら、それこそなぜですか神様って、なんでこうなってしまうんですかっていう嘆き訴えを日々経験した方だと思います。そのマザーテレサは毎朝私に祈ることを教えてくださいって祈り続けてたって言われています。それほどにマザーも祈りの危機に瀕したことがあるんだと思うんですよ。祈ることが困難だなって覚えることをマザーテレサ自身も経験してた。だから祈ることを教えてほしいって彼女は祈り続けてた。そのマザーテレサが祈ることは願うことじゃないって、神の本当に御声を聞こうとすることだ、主をお語りください、しもべは聞いております、まさにこの祈りなんだなって思うんですね。でこの言葉をサムエルに教えた祭司エリっていうのは、神様は語りかけられる方だってことを知ってたわけですね。神は私たちに語られる神なんだってことをエリは知ってた。ただ聖書を読むと、その頃主の言葉が望むことは少なく、幻が示されることも稀であったってあるんです。なんかちょっとこう霊的な力が停滞しているようなね、 神様の声がなんとなく聞こえてこない、示される幻が示されることも稀だった、まあ、それには多分いくつかの要因があって、この今日の文章の中でもありましたけども、このエリの息子たちですね、これは結構ならず者だったんですね。祭司のエリの息子、それはもう中心になって多分神殿を治めてたんだけど、その犠牲の捧げ物とか、みんなが持ってくるものをですね、まあ、懐にしまうわけですね。お肉のおいしいところをこっちによこせって言って、そういうのを自分、私腹を肥やすようになってたんですね。あの2章なんか読んでいただくとそのことが出てきます。で、今日のことが端的に息子たちが神を汚す行為をしている、そういう、こう祭司たちがいたわけですね。礼拝は形式化し、礼拝に対して本気に臨んでいく、そういう姿勢を失っていた民も、いや祭司自身が、今では牧師かもしれませんね、真剣に神を礼拝するってことを失っていたときに、その時に神の言葉は示されるってことは少なかった、幻示されない。でもそういう中で、この祭司エリはなお神は語られる神なんだ、そのことを覚えてた。そしてそのことをエリに告げたんですよね。聖書の神、私たちの神は今日の3章の最後のところに意味軸も記されているように、御言葉を持ってご自身を示される神なんですよね。神の権限、神に出会うということは神の言葉と出会うということです。神様のご自身の表し方っていうのは、言葉を持ってご自身を表される神だ、語られる神なんですね。昔の人は神様の言葉を直接聞けて羨ましいわとかですね、そういう言葉って時々牧師をしていると聞きます。皆さんもそういうふうに言ったことあるかもしれない。なんかモーセとかね、アブラハムって羨ましいわって直接声をかける。今日のサムエルだってそうでしょ、サムエル、サムエルって呼びかけられるような声を聞く、そんな経験があったらもっと自分は神様を近く感じられるし、もっと神様を信じられるのにっていう、まあ、そういうお悩み相談みたいなのよく聞きますよ。だけど私その言葉を聞くたびにちょっと抵抗をいつも覚えるんです、ね、あなたは今聞けないんですかって。昔の人は神様の言葉を聞けるけど、今の私たちは神様の言葉を聞けないと思ってるんですか、そういうなんていうんですかね、あの心に引っかかりを覚えることがあるんです。もし私たちが、神様は昔語ってたけど、昔人類に語りかけてくれたけど、今はそうじゃないんだって思ってるとするならば、それは大いなる過ちですよね。今も神の言葉は聞けるんですよ。神は今も語っておられるんですよ。沈黙って映画がね、この最近中道さんが毎週沈黙の話をしてくれるから進みました、今週ちょっと進んだ読むところ、ね、沈黙、神が沈黙するっていうのは、これも大きなテーマですよ。本当にハンナみたいにね、嘆いたりうめいたりしてるときに神の語りかけはどこにあるんだって、そういうこう切実な問題はありますね。だけどあの映画や小説の中で沈黙っていう中で描かれているあの神はずっと沈黙であったかというと、必ずしもそうではないわけですよね。踏みを踏めって、私はその痛みを知ってるって、それを明確に語ってるわけですね。沈黙の中で語る神の言葉っていうのはあるわけですよね。届いてくる言葉、神の言葉の響きっていうものがあるわけです。だけど本当にこの聖書がですね、私たちに告げる神様の姿っていうのは、もちろんそういう悩み、うめき、そういうを通されることがあるけども、神は語るんだ、神は言葉を持ってご自身を表される神だ、これが聖書は証言する神様ですよ。だから私たちのカンバーランド長老キリスト教会の信仰告白の第一章、一番最初はなんだっけ、神は人類に語りかけられる、そういう章立てなんです。私たちの信仰の一番最初、神様は人類に語りかけられる、 これが私たちの神だって告白するんです、ね、だから昔は聞けて今は神様の言葉が聞けない、そういうことじゃないんですね。沢君おはよう。神様は語りかけられる、これが私たちの信仰の根幹なわけですよね。でこの礼拝っていう場、この礼拝っていう時も、いやこの礼拝っていう時はですね、神の言葉を聞く時ですよ。今神の言葉を聞く時なんです、私たち。いや聞いてる時なんです、礼拝の祈りの言葉を通して賛否か詩篇の朗読、朗読される聖書の言葉、説教の言葉、そういう一つ一つの言葉を皆さんはどういう言葉として聞いているだろうか。今日神が私に語りかけてくださる言葉として、この礼拝で響いている言葉の一つ一つを聞いているだろうか。主よお語りください、しもべは聞いております、そういう祈りの中で神の語りかけをこう待ってるだろうか。この前深夜のたまり場で久保田さんがですね、今日アンデレ会 のお便りにも書いたんですけども、久保田姉妹がですね、礼拝とは神様に出会う時だっておっしゃった。礼拝とは神様と出会う時だ。これほど礼拝の本質をシンプルに言い表した言葉はないなって思うんですね。私の本棚に礼拝とは何かっていう礼拝学の本がブワーッと並んでますよ。でもその神学称号ギュギュッとエッセンスをまとめるなら、礼拝とは神と出会う時だ、そう表現できるんじゃないかなって思うんですね。皆さんは今ですよ、今神と出会ってる。ここは神と出会う場所です。神と出会う時です。今皆さんはそのような時を過ごしているんです。最初の礼拝の招きの言葉から、神は今日皆さん一人一人に御言葉を持ってご自身を示されているんです。これが礼拝の本質的に起こっている出来事なんです、ね、サムエル、サムエル呼びかけたその神様の招き、今日聖書の言葉の中で呼ばれたって言葉が繰り返し出てきますね。呼ばれた、呼ばれた、呼ばれたって。今日も神は皆さん一人一人を呼ばれてるんですね。サムエル、サムエル、そういう肉の音声としてはケンタ、ケンタとかね、学び、学びとか、ユージ、ユージとか、マイコ、マイコとか聞こえないかもしれない。だけど霊の耳を開いたときにその響きがあるんですね。彰子のあの招きのところで、あなたを今日招く、そういう神の言葉が響いている、そういう言葉を聞き取る耳をですね、やっぱり私たちは祈りの中でね、得ていきたいなって思うんですね。ぜひですね、まあ今この瞬間からでもいいし、来週本当に礼拝に臨むときに、だから礼拝一番最初から出るってことが大事なんですね。単に遅刻しちゃダメよって話じゃない。なぜ前奏から礼拝に預かるのか、あの前奏のときに私たちは主よお語りください、しもべは聞いておりますって祈りを捧げて神の言葉を待つんですよ。そして今日私たちを招いた、招いてくれた言葉に思いを本当に向けて、そう礼拝に預かるならば最初の彰子の受け聞き方が全く変わります。あれ単に枕言葉で読まれてるんじゃないんですね。皆さん一人一人を招く神の言葉です。神ご自身がご自身を表しておられるその言葉そのものなんです。その言葉を私に語られた言葉だって真剣に聞く。聖書の朗読、牧師の説教、そういう言葉一つ一つを神からの語りかけだっていうふうに聞いているか、牧師の説教期待を持って聞いているか、これ牧師が言うのもなかなかチャレンジングなことですけど、 ね、皆さんが本当に牧師の説教を通して神の言葉が語られるんだって、そういう姿勢で礼拝に臨んでるか。それは何も私がね、ここで私は神の言葉を語ってんだからちゃんと聞けよっていうことを言いたいわけじゃないんですよ。私の言葉なんて拙い言葉に過ぎない、ね、一晩中考えてまとまんないまま説教台に立つことだってある。そういう中で語られる言葉でもあります。賭けを持ってます。でもその言葉を礼拝の言葉として、信仰の言葉として、教会の言葉として、今語られる神の言葉だ、この私に語られる言葉だ、そういう姿勢を持って聞けるか、聞いてるか、期待してるか。牧師の説教っていうのは改宗が育てるってよく言われるんですね。改宗一人一人が牧師の説教を鍛えるって。で、それは本当にそうだなと思うんですよね。聞き手の皆さんが本当に真剣に説教を聞こうとしている、そういう中でね、牧師の説教も鍛えられるんですよ。手抜いてるとは決して言いませんよ、私だって。だけど皆さんがね、ここで眠りこけてね、大きなあくびしてね、つまんなそうな態度で全員がされたら、私はね、来週から説教できないですよ、ね、さあそうだと思う。変わってみます。そうだと思うんですね。牧師殺しやナイフはいらねえってね、話しか殺しやナイフいらねえってね、あくび3つで落ちるっていう、なんか枕言葉ありますけど、牧師もまさにそうなの。皆さんが大きなあくび3つもしてみればごめんなさいって私はもう降りたい気分になるわけですね。だけど皆さんが本当に真剣に神の言葉を聞こうとする、そういう中で分かるんですよ。私の中から言葉が本当に出てくる、そういうことだってこれまで何度も経験している。で、そういう礼拝の言葉、聞く姿勢っていうものが、あ、皆さんが姿勢がなってないということを私今言いたいわけじゃないですよ、ね、そういうふうな礼拝、ある意味では緊張を持ちながらね、対話していく、そういう礼拝の時間っていうのを大事にしたいし、それこそが礼拝の中の祈りの時間なんだと思います。で、最近説教に対する応答をね、皆さんがよくしてくださるようになったなって思うんで、先週もね、後藤さんなんかと一緒にご飯食べながら説教について話しましたけど、これ教会の課題なんです。今ぜひ皆さんね、礼拝が終わった後お昼ご飯食べるとき、まあ、楽しいお話、近況報告はもちろんいいですよ。だけど一言でも今日の説教についてどうだったか、そういう分かち合いする時間ができたらいいなというふうに思いますね。で、もっとここ聞きたかったな、これよく分からなかった、そうするとね、私も喋りきれなかったところがそこで話せるんですね。あ、そっちの方が良かったねってねこっちに修正したい、もう一回やり直しましょうかとか、本当にそうやってまた次の言葉が出てくるんです。それがお得ですよね。お得なんて私が言っちゃいけないけど、そういうやっぱりこう、それがね、説教が出来事になるっていうことなんです。言葉っていうのはヘブライ語でダーバールって言います。ダーバールっていう言葉には出来事っていう意味もあるんですね。面白いですよね。言葉イコール出来事なんです。で、言葉は必ず出来事になるっていうのがこの旧約聖書の理解なんですね。光あれって言われたら光があるんですよ。それが神の言葉なんです。だ、説教の言葉も出来事にならなければ、でも出来事になる言葉なんです。それを皆さんがもし説教で聞いた言葉を受け止めて、日常生活の中でこうしてみよう、あ、来週召集を主をお語りください、しもべは聞いておりますってやってみよう、そこに出来事が生まれるんです。そういう力を持ってる。だ、ここで聞く言葉っていうものを神の言葉としていくこと、これは本当に教会にとって、また信仰者にとってとても大事なことなんですね。それを共に聞いてる。で、そういうふうに聞くときに、聖書の言葉であったり祈りの言葉であったり説教の言葉っていうのが本当に不思議と自分に響いてくることっていうのはあるんですよね。だから、それ皆さん経験されてると思います。本当に不思議な神の言葉との出来事、出会いっていうものが起こると思います。今までは全く響いてこなかった同じ聖書の言葉が、なぜかその時はもう自分を捉えて話さない、そういうことっていうのが起こってきますね。 だから聖書を本当に毎日繰り返し読むということはとっても大事なことですね。聖書を読むということは単になんか日課をこなすこと、字面を読むということではなくて、まさに聖書を読むということも今日神様がどの言葉を私にかけてくれるのかな、そう期待しながら読むのが信仰者の聖書の読み方ですよね。神様がこの本を通して、この書物を通して私に今日語ってくれるんだ、そういう期待を持って聖書と向き合って読んでいくか、その時に私たちに本当に神の語りかけっていうのは不思議と響いてくる。これはもう自分に語りかけられたとしか思えないっていう聖書の言葉との出会いっていうのが起こってくる。それは人が何と言おうといいわけです。それは私にとっての真実になるんです、その言葉との出会いっていうのは。でそういう言葉との出会いを持って聖書を読むっていうのは実はすごく楽しいことですよね。まあもちろん聖書難しいし意味わからないし、よくわかんないなと思うところも確かにありますね。だからこうやって一緒にも読まなきゃいけない。だけど一人でも読んでいく、そこに私たちが注ぎ出す祈りと、そして聞いていくその祈り、それこに初めて対話が生まれて祈りが深められていく。もう一方通行じゃやっぱ深まらないわけですね。そういう対話が私たちの願いと神が語られることでもう一度循環していく、これこそが、まあ、私たちの、まあ、祈りだし、祈りの道作りだし、祈りを学ぶってことだし、振り返ればそうやって歩んできた信仰者の一人一人の歩みが本当に魂の旅路としてね刻み込まれていってるんだろうなって思います。本当私たちはさまざまな矛盾であったり理不尽なことであったり痛みを感じることで悩むし嘆くし苦しむし、今私に親しいのは暗闇だけです、詩編88編のね、この前大衆会で聞きましたけど もう暗闇だけが親しい友達だ、そう詩編を閉じざるを得ない、そういう闇を味わう時だってあるかもしれない。だけどもその嘆きの中でも神の語りかけがある、それがこうまた聖書を通して私たちに繰り返し告げられていることだし、その暗闇だけが私の親しい友だ、その苦しみ悩みっていうものを誰よりも深く知ってくださったのが主イエスキリストなわけですね。十字架に挙げられた主こそあの暗闇になったわけですよ。イエス様が十字架につけられた時、全地は暗闇で覆われた、それはイエス様が暗闇にしか友がいないっていう、そういう苦しみを経験された瞬間でもあると思うんですね。でイエス様が本当にその暗闇を経験してくださっていること、それこそが私たちの救いであり、また光であり希望であるということに私たちは語りかけを受けるわけですよ。だからもう一回生きていける、復活節第6週ってさっき祈りの中にありましたけど、イースターの光の中に生きることが私たちはできるんですよ。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、まあ、サムエルは本当にその祈りの中で聞き取った言葉っていうのは結構大変な言葉でしたよね。この時サムエルが語られた言葉っていうのは、自分がお世話になったエリが滅びる、エリが裁かれる、そのことを聞かされるわけですね。だから神様の言葉を聞くっていうことはいつもこうなんか甘美な甘いというかですね、言葉だけではないっていうこと、それも確かなことですね。今日これ預言者が立てられてた物語です。でそのことをあなたは隠しちゃいけないって、エリはやっぱりそこをわきまえてたんですね。すごいなって思います。何一つ語っちゃいけない、主があなたに語られたことを語れって、サムエルはその通り語った。彼語りたくなかった。サムエルはエリにこのお告げを告げ捨てるのを恐れたってあります。私もよくわかります、牧師として。これ語ったらみんなどう感じるかな、こんなこと語っていいかな、そう不安に思うこともあります。だけど今日預言者として立てられたこのサムエルの 記事を読みながら、私は主が私に語ってくださった言葉は語らなければならない、そういう緊張を持って語る必要があるなって思います。もしかしたらこれからの時、そういう言葉が聖書を読む限り時代と照らしながらね、大変な状況になってきているわけでしょ。歴史の動きもそうだし、この社会の動きもそうだし、本当に人間が傷んでいる中で神の御心を語るってことは、悔い改めを求める言葉が響くことだって当然あるわけですね。そういう言葉と、またそれを本当に真剣に聞き取って、今日語られる私たちの言葉だって受け取っていく、そういう教会のね、祈りの家づくりっていうのをしていきたいなって思います。それが私の家は祈りの家と呼ばれるべきだ。私たちが本当に心からの願い、うめき、悩みを注ぎ出し、しかしにもかかわらずそこで真剣に神の言葉を今日聞かせてほしい。まさにそれが祈りの葛藤なわけですよね。祈りの呼吸なんですよ。そういう礼拝をこれからもこの場所で私たちは捧げていきたいなって思います。皆さんは決して礼拝の、観客じゃないわけです、ね、なんか講演会に来てお話聞いて、いいお話でしたねって帰っていくような、そういうお客さんじゃ困るんです、ね、皆さんは礼拝の主体なんです。礼拝者なんです。ここで聞いた言葉にどう生きていくかっていうことが一人一人に問われてる。ああ今日はいいお話でしたね、今日はあれでしたね、評価するためにここに来るんじゃない。神の言葉を聞き、それを私に受け取ったメッセージとして新しく生き始めていく、それが礼拝行為です。私たちが礼拝者です。観客じゃない、礼拝者としてここにいるんだってことを、祈る者としてここにいるんだ、神に出会う者として今日この場に置かれたんだ、そのことを受け止めながらですね、礼拝の時をこれからも過ごしていきたいと思います。主よお語りください。しもべは聞いております。ぜひ来週礼拝前にこの祈りをですね、祈りの言葉として覚えてほしい。そして皆さんの心を注ぎ出していく、そういう礼拝を来週も共に守りたいと思います。それまで健やかに皆さん派遣されて、それぞれの持ち場で神の民として一週間を過ごしていただきたいと思います。祈りましょう。主なる神様、私たちにはいかんともしがたい深い悩みや世の荒波が私たちの中にうごめいております。しかし神様、あなたは私たち一人一人をそのような世から呼び出されました。どうか私たちがあなたの御声に聞き従い、あなたの声を今日語りかけられる神の声として聞き取っていく耳を私たちに与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。